2023年5月12日金曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。大阪は今日もよく晴れてますね。気持ちがいいですね。なんか本当にこのまま続いてほしいなと思うぐらい、朝のうちこうひんやりしてて、で日差しはでも本当にこう初夏のね、こう眩しいというか、なんかこう爽やかなね、日差しと風と空気感、いやーもうなんかもう間もなく梅雨が始まるかと思うと本当に貴重に思えてきますね。で北浜、まあ、あの地下鉄を上がってくるとちょうど、もみじの木があるんですよね。あの北浜プラザのところ の、 あのタワーマンがありますけれども、で周辺にあの、まあ、木々が植えてあって、でエスカレーター上がってくるとちょうどそれが目に入るんですよね。ああなんか、ああいい色やなというか、鮮やかやなということをここのところ思いながら、まあそれでこう気分を良くして足取り軽く事務所に来るんですけど、昨日はですね、まあ臨時休業というか、まあ、遊びに行ったわけではなくって、まあ、法事があるんですよね。まあ、韓国では毎年法事をするもんですから、それでもまあ以前は6回やってたんですけれども、もうあのまとめてもいいよと、父母とか祖父母とかということでもう4回になりましたけれどもね。で年の前半に、まあ、旧正があって、で一つあって、であとは秋なんですよね。だからまあしばらくはこうまあ次まで時間あるなと、まあ、昨日終わってホッとしたところですけどね。まあそんな、なんていうんですかね、別にこう、まあ、ただちょっと時間取られるということなだけなんですけれども、あのこう料理作ったりするし、まあ、前日に買い物行って下準備して、でその日にお昼作って夜に法事をしますから、まあそれだけなんですけれども、何か終わるまではね、やっぱりちょっとこう、あなんかこう、あこうそれがあるとこう頭の中にありますから、終わったらなんかちょっとホッとするという。で、まあ、法事の時になんか料理作りながら、だいたいテレビかけっぱなしで、で昨日は、まあ、昨日はその朝一番にね、千葉の地震がありましたけれども、まあそういった意味ではその東北の震災の時が、まあ、法事の準備をしている時だったんですよね。まあ、その時ちょっと思い出しましたけれども、なんかちょっと気になりますよね。昨日朝に回って、今度お昼にまたテロップが流れて鹿児島の方でというふうなことでしたね。さてどうなるんでしょうか、地球はという気持ちもありますが、さてさて、ある観察ですね。まあ、あの少しずつ読んでますから、これ全部読み終えるまでに時間がかかりますけれども、まず音楽をちょっと消して、で今日はですね、前回が、まあ、前回の最後のところだけちょっと読みますと、完全なセキュリティというものはそもそも存在しないからであるというふうな、まあ、その前のものも読んだ方がいいですかね。しかし安全への脅威はその気になって探せば必ず見つかる。完全なセキュリティというものはそもそも存在しないからである、とここまで10日ですね、読みましたね。続いてこうなっております。安全保障官気球、希望して求める気球、安全保障官気球は平和維持の方を選ぶと思われるだろうか。安全保障官気球は平和維持の方を選ぶと思われるであろうか。そうとは限らない。 まさに安全の脅威こそ戦争準備を強力に訴えるスローガンである。まことに安全の脅威ほど平和を掘り崩すキャンペーンに使われやすいものはない。誠に安全の脅威ほど平和を掘り崩すキャンペーンに使われやすいものはない。自国が生存するための生存権、生命線を国境外に設定するのは帝国主義国の常套手段であった。自国が生存するための生存権、生命線を国境外に設定するのは帝国主義国の常套手段であった。明治中期の日本もすでにこれを設定していた。そしてこの生命線なるものを脅かす者に対する非難、それに対抗する軍備の増強となる。1939年のポーランドがナチスドイツの脅威になっていたなど信じるものがあるとも思えない。しかし市民はお前は単純だと言われて沈黙してしまう。ドイツの権益を犯そうとするポーランドの報復感情が増強される。ドイツの権益を犯そうとするポーランドの報復感情が強調される。しばしばやられる前にやれという単純な論理が訴える力を持ち先制攻撃を促す。虫刺されの箇所が大きく感じられて全身の注意を集めるように局所的な不本意状態が国家のありうべからざる重大事態であるかのように思えてくる。指導層もジャーナリズムもその感覚を煽る。とここまでにしましょうかね。4話あと残すところわずかになりますが、4-5といたしましょうかね。ここまでのところ、いや時々本当に表現がこうなんかこの感覚を、まあ、人のその感覚を例えにしてこう論理をまた展開する。とこの虫刺されの箇所が大きく感じられて全身の注意を集めるようにというね、これを例えにして局所的な不本意状態が国家のありうべからず重大事態であるかのように思えてくると、こう説明するのが、なんていうんか、本当にこう、まあ、ぴったり、なんか分かりやすく、ある意味分かりにくいっていうこともあるかも分からないですけど、なんか個人的にはなんか分かるなというちょっと気がするんですよね。なんというまあ変な言い方ですけれども、なんてうまく表現するんだろうという、 誰でもが経験しうるものをもってして、また誰でもが社会的に陥りやすい状況をまた説明するっていうのは、これはやっぱりすごいですね、中井先生は。と改めて感心をいたしますが、4の戦争準備と平和の準備、その4、その5ですね、4の5といたしましょう。以上です。